聖書朗読の時を持ちます。本日の聖書箇所は新約聖書マルコの福音書2章18節から22節です。皆様のお手元の聖書ですと新約聖書の68ページとなります。司会者が拝読いたします。マルコの福音書2章18から22節。さてヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。花婿は一緒にいる間は断食できないのです。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。誰も真新しい布切れで古い衣に杉を当てたりはしません。そんなことをすれば杉切れが衣を、新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。本日の聖書箇所からイエスとの祝宴と題し、矢島史郎先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み控え天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝いたします。過ぎし一週間の旅路も主が共にいて導いてくださったことを感謝申し上げます。猛暑が続いております。体調をこの暑さの影響で、また気温の上がり下がりの中で難しさを体調整えることで覚えていらっしゃる方もおられるのではないかと思いますが、どうぞ主の守りがありますようにお願いいたします。世界では戦争や自然災害もある中、またさまざまなこの動きがあり、日本においても選挙が近づいていて、また神様は社会としての選択がなされていく中ですが、どうぞ主の御旨がなりますように、お一人お一人をお守りくださり、お一人お一人に働いてくださいますようにお願いいたします。チャペルにおいて神様が主の働きを進めてくださっていることを感謝いたします。来る土曜日の安田青兄弟、安倍聖火姉妹の結婚式をまた豊かに祝福し、また続く多くの宣教の働きを、また祈られましたキッズゴスペルの働きを、また夏のさまざまなキャンプなどを通しての宣教の働きを祝してくださいますようにお願いいたします。 病、試練、苦しみの中にある方には格別な慰めと癒しがありますようにお願いをいたします。お一人お一人の心に触れてくださいますように、私たちが御旨に沿って生かされ導かれてまいりますようにお願いをいたします。週の初めに必要な御言葉がどうぞ小さきものを隠して主ご自身によって語られ、この週の歩みに必要な糧が与えられますようにお願いいたします。礼拝は24時間日本世界至るところで捧げられておりますが、その礼拝をすべて祝福してくださって、どうぞ主がお語りくださいますようにお願いいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。マルコの福音書が開かれておりまして、先週は2章13節から17節イエスの招きについて語られたことでありました。十二弟子の一人レビ、マタイのことですね、の招きがありました。私について来なさい。後戻りできないほどの大きな決断でありましたが、レビの生き方は変わり、イエスの弟子として歴史に名を残すものになりました。レビのもてなしを受け、イエス様は食卓を彼らの仲間たちとも共に囲んでいきます。パリサイ派の律法学者、分離主義者であって、主税人とか罪人と同じ食卓に着くことなど考えもせず、そんなことをしたら汚れに染まると思っていたこのパリサイ派の人たちは、このイエス様の行為に疑問を投げかけます。イエス様は、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです、と語られます。この言葉から私たちが罪人であることを認め、悔い改め、イエスを信じ、イエスに信頼して生きる新しい人となる、その招きを覚えたことでありました。どんな人でも結構です、私に神などいりませんというふうに拒むことがなければ、イエス様は招いてくださり喜んで迎えてくださって、私たちの罪を許して救い、心の内に来てくださって、共に歩んでくださる、イエスの似姿へと変えてくださる、神の国が分かるようにしてくださる、その招きがここにあるということが先週のお話でありました。さて、今朝のテキストには断食の話が出てまいります。断食というのは他の宗教であれ、また一般的にも行われていることで、断食ダイエットですとか、日常の生活の中でも断食ということがこうされたり語られたりするわけであります。聖書の中での語られる断食は、そもそも謙遜と罪の悔い改めを表す印として行われています。自発的に霊的に減り下るということの印でもあり、心を清め、肉体的なものを霊的なものに従わせ、精神を油断のないような状態に保っていくような、そういう訓練ともなります。祈るために断食をするというのもよく行われることですし、ご経験のある方もおられるかもしれません。今日の18節から開かれたテキストでありますが、ヨハネの弟子たちと出てまいります。このヨハネはマルコの福音書1章で登場したバプテスマのヨハネのことであります。イエス様にバプテスマを授けた人でもあります。神の国の到来に備えて罪の悔い改めをヨハネは説きました。断食についても彼はそのことをこう訴えた箇所がマタイの福音書にも記されています。彼は当時のヘロデ王が兄弟の妻と結婚する、不倫の結婚ですね、それが立法にかなってないということを堂々と指摘をします。そして彼はヘロデ王の怒りを買って、 捕らえられ、牢に入れられ、そして後に首を切られて死んでしまいます。この断食はヨハネの弟子としての断食ということもあるでしょうし、弟子たちがそのヨハネの死を悲しんで断食していたということも考えられます。旧約聖書で断食ということがはっきり命じられているのは一度です。食材の日とか大いなる贖いの日と言われますが、この贖われる、また許される、その罪を悔いる行為として断食が行われました。その聖書ではレビ記に書かれていますが、身を戒めるという行為として命じられております。パリサイ人たちはこの時代週に2回断食を行っていました。それは彼らの宗教的熱意の印でありました。実際は午前の6時から午後6時までだったそうで、その後食事を取ることもできたそうではあります。経験に熱心に神を求める上で断食は珍しいことではありませんし、イエス様も断食そのものに反対をしていません。しかしイエス様は形式的にそのことが行われることはそれは良しとされませんし、戒められました。パリサイ人たちの断食というのはもともとのこの意図にいろんなものが付加されてしまって、断食が宗教生活の一つの特徴にまでなってしまっていました。断食することを通して自分たちがいかに徳が高いものであるかというのを他の人に示すように週に2度断食をしていました。まあ見せびらかすというような形になってしまっていた。それはこう顔のにの姿であったり衣装であったり、そういったことを通しても見せびらかすような面があったようです。イエスの弟子たちがここでなぜ断食してないのですかと言われた通りに断食していなかったのは、彼らがこの時イエスと共にいることで味わっていた喜びのゆえでありました。19節、イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。この共にいる状況をイエス様はですね、結婚の祝宴に例えられました。当時の結婚の祝宴は、1週間ばかり続いて親しい友達が招かれ、人生の中で最も楽しい週とも考えられていたそうであります。イエス様は、断食を完全に否定したのではなくて、こういう喜びの席で悲しみの表現である断食を実施するのはふさわしくないということでありました。花婿、これはイエス様のこと、神様のことですね。で、花嫁が神の民のことでありますが、新約聖書でこの花嫁花婿、婚礼、そういったものが神の国の印、象徴として用いられます。開かなくて結構ですけれども、黙示録の21章においても救いが完成する時のその素晴らしい時の表現で、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元から天から下ってくるのを見たとあります。神の民というのは、花嫁として花婿が再び来てくださるのを待ちます。それはやがて与えられる大きな喜びに向かって希望を持っている状態であります。20節、しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。花婿が奪い去られる日、これはイエス様が十字架にかかられることを表します。 イザヤ書の53章8節には、しいたけと裁きによって彼を取り去られたと、取り去られるという言葉でイエス様が十字架にかかられることの予言がなされております。これは、この今まで読んできた中での十字架に関しての最初のこの暗示でありました。イエス様の弟子たちにとっては、花婿であるイエスが共にいるから断食は適切ではない、いると一緒にいるときそういうことはしない、だけど花婿が取り去られる日には断食をするということであったのです。イエス様は自分がメシア救い主として、やがて十字架にかかり地上を去るべき時が来ることをここで暗に示されておりますが、この子にいた仲間たちはまだ理解まではしておりませんでした。断食するほどの悲しみというのは、イエス様が地上から行かれた、離れてしまった時にはおのずとこの起こったわけであります。しかしこの時イエス様が共にいてくださるというその喜びはすでに味わわれ始めていたのでした。喜びの祝宴というものがすでに始まっていたのです。ここにもイエス様はマルコの一章で宣教の始めの時におっしゃった、時が満ち神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、時が満ち神の国が近づいたというのが実現している姿がここにもあるのです。このようなこの質問、断食をめぐっての質問をきっかけに、イエス様はこの布切れとですね、ブドウ酒皮袋の例えを語っていかれます。イエス様は、例え話の名人で、とても家庭的というか身近な実例でこのイエス様は例えを語られます。21節、誰でも真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば、継ぎ切れが衣を、新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどくなりますとあります。新しい布切れ、新品のものはこうまだこう縮ませていない布切れであって、濡れるとその力は古い布より強くこう縮んでしまって古い布を引き裂いてしまいました。だから継ぎ当てるようなことはしない。この継ぎ当てるというような時代を終わって、新しいものが生産される、新しいものが生まれるということが始まらなければならなかった、また実際に始まったのでありました。継ぎはぎではなかったのです。続いて、新しいブドウ酒と古い皮袋の例えが語られます。パレスチナではブドウ酒は皮袋に入れられました。まだ瓶などはない時代であります。ブドウ酒の皮袋というのはヤギの皮をですね、縫い合わせたものだったそうであります。新しいブドウ酒は熟成すると発酵してガスが発生し、それが圧力となってこう膨らんで、この皮袋を引き伸ばしました。だから新しいブドウ酒と新しい皮袋だったらいいんですけれども、すでに伸びきってしまっていた皮袋に新しいブドウ酒は入れられませんでした。入れるともうすでにピンと張ってしまった皮が張り裂けて、ブドウ酒も皮袋もどっちも失われるという不幸な結果になってしまいます。このやり取りの中でパリサイ人たちは、古い皮袋のように柔軟性がなくなってしまっていました。彼らは規則に縛られていないイエスを受け入れることはできませんでした。彼らのこの断食のこともそうですが、断食を含めた儀式に縛られた生き方、 縛られた縛られたと言ってもパリサイ人たちは悪い面だけではなくて当時はとても尊敬されていた人たちでありますが縛られていた。そのような彼らにとってこのイエスに従う者たちの新しい生き方、その生き方とは調和がなく古い革袋のように柔軟性がないような状態となってしまっていました。キリストによってもたらされる新しい命というものを受け入れることができませんでした。開かなくて結構ですが、有名なコリント人への第2の手紙5章17節の言葉があります。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。新しくが強調されております。私が学んだ神学校の教授も、救い、クリスチャン、聖書、その本質は新しくされること、新しい創造、新しい人間となること、そのことがこの中心なんだということを語っていました。御言葉も語ります。キリストのうちにあるなら新しく作られたもの。神の国の福音、すべての人々に罪の許し、神様との和解が差し出される、神の命に生きるものとされる、そのためにイエスが来られた。神の国の福音は私たちを新しくします。この新しい福音は古い厳格な立法主義の生き方とは合いませんでした。新しい時代がすでに来ているのに、立法を守るだけの断食や、また裁きに備えて悔い改める断食、そのようなものだけに目を奪われていると、真の救いには預かれなくなってしまうというのです。イエスが来られたことによって神の支配が始まり、新しい時代が到来したのに、依然として古い時代に属する生き方をしているパリサイ人への警告がここで語られています。この警告は主を信じて生きる私たちにもこの当てはまることです。私たちが、救われる前もそうですが、救われた後であっても何かに縛られて救いの本当の恵みが分からなくなってしまうようなこと、ぼやけてしまうようなこと、そういうことは私たちも起こり得てしまうことです。形式的なことであったり、目に見えることであったり、何かの力であったり、人の評価であったり、何か神以外のもので私を縛るもの、それにとらわれてしまう、そういうことは起こり得ることであります。必要なのはこのイエス様に目を留めて、この方を信じ、この方についていくことなのです。イエス様を信じた時の喜びが、いつもいつもこの鮮やかに劇的に私たちの心にいつもいつも変わらず満ち満ちているというわけではなく、時にはもちろん心配事であったり不安であったり、また罪の力、誘惑に襲われることも多々あることでしょう。かつて学生でですね、私の同僚のスタッフに折々でですね、自分の今のクリスチャン度が何パーセントかっていうのを報告してきた人がいたそうです。今すっごく恵まれて調子がいいので自分のクリスチャン度は 90% ですっていうふうに言ってきたと思ったら、しばらくした時に今すっごい落ち込んでる、調子悪いので 10% ぐらいですとかいうことをなんかこう言ってき続けた学生がいたそうです。実感としてそうだったのでしょう。もちろんその浮き沈みというものは人間ですからあります。しかしその浮き沈みによって救いの事実、神の国の福音に生かされているという事実は揺らぐことはありません。私たちはこのイエスにとどまって、このイエス様との交わりを喜び、 まさに祝宴を喜び、礼拝を大切に守り、御言葉と祈りを大切にし、この新しい時代の神の国の福音に生かされているのだということを覚えて歩ませていただきましょう。花婿である主イエスが我々の中に生き生きとご臨在くださる喜びと希望をいただいて、またその喜びは一人にとどまらず、教会という喜びの共同体、喜びを分かち合う共同体の中でも味わわれ整えられていく、そのことを覚えて主にお仕えし、また福音を伝えていく、そのようなものであらしていただきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、神の国の福音が語られ続ける中で、神様、今イエスとの交わり、喜びの中に置かれていることを御言葉を通して覚えさせてくださってありがとうございます。新しい神様生き方に招かれ置かれていることを覚えてありがとうございます。どうぞこの週も変わらぬあなたが共にいて導いてくださることを覚えながら歩むことができるようお助けください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
神様からのメッセージを受け止め、静まりのひとときを持ちます。感謝と信仰を持って応答の賛美を捧げましょう。皆様どうぞご起立ください。賛美歌319番、主イエスの御声は罪あるものを賛美いたします。賛美歌319番。 どうぞご着席ください。